パリ語からですね。今日ちょっと持ってくださいね。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
ドサドサド
サドサド
サドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサドサ
Hanya Harami た即節主はすんがてがてがぎゃてはらそぎゃてじそわかはんにゃ孤独をもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道へ乗船ことを
結構です。はい、じゃあもう自由にしてくださいね。今日の新しい方かなり来てらっしゃるんだけど、第四図とか第五図って言って分かりますか？分かんない。全然分かんないかな。じゃあちょっとこれ。この図も見るの初めてぐらいですかね。あ、はい、はい。はい、そしたらね、ちょっとね、それがいきなりではないんですよ。ですね、今日ちょっとね、おやすさん、はい、はい、さっき申し込んだ人が体調悪くてダメか、はい。そこら辺に座ってください。今日ね、最初にちょっとしたことに触れてから、この間ね、内山老師のね、住戸安来の、 今連続講座やっていて、それの私の番をあの水曜日やったんですけども、っていっても全然ピンジョムロシすら知らない、知らない、あ、はいはいはい、全然わかんない、うん、はい、すいません。あのちょっとね、一応ここはいろんなものを前提とした上でやっているので、その前提としたものについても今日一応説明していきますけどね、はい、あのマインドフリーになりましょうとかね、あのそういう話をしてるわけではないのでね、ごめんなさい、はいはい、はい、ね、じゃあまああの、ちょっとね、なんていうかな、まあ例えば皆さんが今の仏教書のコーナー行っても、本見て大体そのバックグラウンド分かります？歴史的バックグラウンドとか分かんない、うん、はい、例えばこの本がパーンって並んでた場合に、この本がどういう本かは全然分かんないですよね。はい、まあいいです。はい、まあ何事も、もう全部歴史の中にあるわけで、で特に仏教っていうのが実はね、今なんていうかな、この歴史のいろんな展開の、一番急所の部分に実はあるっていう。ことなんですよ。それは、昭和から平成になって令和になって、令和になって仏教が全く変わったなんてことは全然頭にないですよね。ないですよね。全くね。で昭和の仏教、平成の仏教、平成の令和の仏教って言ってなんかイメージ湧きます？湧かない。平成になって仏教にものすごい大転換があったっていうのはわからない。それも全然見とこない。はい、あそう、いやいや、今世間はどうなってるのかなってね、思ってて、まあ、昭和の仏教があって平成でものすごい大転換があったんですよ。 で今令和になって、もう一つ進んでいく。で この歴史的な流れを見ないと、今皆さんが仏教書のコーナー行ってもこの本が一体どういう歴史的文脈なのかが多分ちょっと分かんないはずなんですよ。でマインドフルネスって言っても何なんだそれはってね、話になって、だからなんていうかな、それをきちんと紐解いてい、くことによって初めて、いろんなことが見えてくるっていうね、いう話ですね。はい、ですからまあ今日はね、あのまあそういう、もののを紐解きながらね、ちょっとやっていきたいなと思いますね。でそうなんだけど、そのもう一つ前にね、ちょっと押さえておかなきゃいけないことがあるので、まあだからなんていうかな、あの今私が昭和の仏教、平成の仏教、そして令和が全く新しい仏教が始まったんだなんて言ってるけども、まあ大体ポカンとされちゃうわけですよね。だって昭和の仏教と平成の仏教とイメージ全然わかないでしょ。何一つわかないですよね。
あの
昭和っていうのはみんなお寺さんですよ。お寺さん、お寺さん。で平成になってとんでもない大転換が起こったっていうのは知ってます？それわかんない。あの昭和の仏教っていうのは、はい、皆さんどっかの檀家さんじゃないですか、ね、いや私檀家じゃないって言ったって、そう皆さん檀家なの。あの、ね、皆さんどっかのふるさとへ行けば、ね、あのおじいさんのところへ行けば戻れば、みんな日本の全ての家がどっかのお寺の檀家になってるんですよ。これはもう江戸時代からそうだから、ね、あの昭和になってちょっと分かんなくなったかもしれないけど、皆さんを遡ればみんな江戸時代からどっかのお寺の檀家で、だからあのそういう昭和の仏教の、一つの大きな流れがあって、ね、だからそれはもう皆さんにとってあのお葬式とかね、法事とかでもうすぐに関係があるところですね。なんだけどそれとは一切、それとは全然異質な流れの仏教が、平成になって入ってきた、ね、 それが非常に強い影響を与えて、で仏教書のコーナーに並んでる本の半分がもうすでにそうなんですよ、うん、だからでも今仏教書のコーナー行ってもそれなんか最近そこ行った人だったらちょっとピンとこないかもしれないし、でまあそうなんだけどそういうこともあった上ででも令和になってから、もう一歩進めるよねっていうねそういう話、なんだけどもちょっと今それはあの世間の普通の一般常識とあまりにもかけ離れちゃってるので、まあ、もうちょっとねあのきちんと基本の基本をね、やってからね進みたいと思います。告知なんですけれども、今週のね、木曜日から、福島の方へ、リトリートに行きます。福島リトリートですね、3泊4日ですね。これは、震災のあとね翌年から始めていて、まあね放射能とかねそれをめぐってあまりにも不安なニュースが飛び交ってで福島以外の人は福島って一体どうなっちゃってるのかってねまたいろんな想像の中でものを言ってたんだけども実際の福島はそれとちょっと違った風景が広がっていてでそこに記載すればもう普通にみんな生きてるし普通にみんな生活してるし、ね、まあもちろん津波とか、まあ、原発のすぐそばのねとこは全然ちょっとまだダメージから立ち直ってないですけれども福島市とか郡山市とかあるいは会津の方行ったらもう普通の日常がね行われている、まあ、そういうとこへ行けばいろんなものがね、まあ現場行っちゃえばもうその不安っていうのが消えていくっていうね、そういうことですね。はい。なので木曜日からね始まります。はい。でね、それとね、ちょっとねこれ一つだけ加えておきたいのが、この間ね、私が、ミャンマーの時にね一緒だった人で、マレーシアの人で中国仏教のお坊さんなんだけども、その人がねその後、ティクナタハンさんのプランビレッジへ行ってでプランビレッジで、いろいろ修行してで今ではプランビレッジの先生になって、あちこちリトリートとかをやっているっていうね、そういう、人がこの間来たんですけれども、でまあプランビレッジの、最新情報ですね、まあ、特にティクナタハンさんの最新情報、を、まあ、聞いて、まあそれはちょっと内側の人しか知らないようなね、まあ今はベトナムの元のお寺ですねティクナタハン自身が、お坊さんになった、お寺に、今は、もう最終、まあ、人生の最後、まあ、最後って言っちゃあれだけど、を過ごされているね今はもう92歳で、ねまあ、もう言葉で発声できないんですけども、まあ、はっきりとした意思があって、まあ、自分で、しっかりとトイレ行ったり食事したりはできてるみたいですね、まあ、もちろん車椅子で移動してるみたいですけども、ね、まあでもベトナムであったかいのでかなり健康状態は回復してねプランビレッジは南フランスなんで、ね、やっぱり寒いんでね、かなり、健康を取り戻して、まあ、しばらくはような日々が続いてるみたいですね。ただもちろん、まあ、もちろんみんなが会いたがるわけですけどもちょっとね会ったらとても浪費しちゃうので消費しちゃうのでね体力をねなので、まあ、面会は 本当一部の人しか会えないというね、なので、いうことですね。はい。でね、でそれでティクナタハンさんっていう人はって言ってもティクナタハンって誰ですかって言われたらちょっとあまりにもちょっと辛いんだけども、大丈夫ですよねティクナタハン。やっぱりちょっときつい。はい、あのでティクナタハンさんが一番大事にしてきたのがあのサンガっていうことでね、で、まあ、21世紀のブッダっていうのはもう個人ではなくてサンガとして出現するだろうっていうね、これ非常に有名なティクナタハンさんの言葉ですけども、あの、なので、このサンガをどうやって育てていくか、そしてどうやって守っていくかっていうねことを非常に念入りに、決めて、あのなんか 細かいことまでね決められているんですよ、ね、でそれで、でそのサンガの中で、一番、大事なのはあのそのサンガを分裂させるようなね、ことを言ったり、する、まあ、これはサンガだけじゃないですね、会社の中だって学校の中だってみんなそうですよね、まあ、会社の陰謀術数の中で、ね、あるいは PTA の中で、ね、あるいは主婦の仲間の中でなんかのサークルの中で、もうおなじみの話で、皆さん誰か嫌いな人いるじゃないですか、ね、嫌いな人いるじゃないですか、ね、あの人気に食わないってねやって、でどうしますか、その気に入らない人の悪い噂を流しますよね、実はねあの人ねこうなんだってって ねあのじゃあそれ本当かどうか確かめたこともないですよね、皆さんだってあの人嫌いなんだからだから嫌いだからもう口も聞かないじゃないですか、ね、だから嫌いな誰か口も聞かない誰かだから、本当のこと何も知らないね、でそのであの人はこうなんだってっていう、噂話を誰かにする、ね、でそうすると誰かがそうやって発言しちゃうとなんとなく本当のように見えちゃうんですよ、あの何でも物事っていうのはね、でそうすると噂話が一人歩きしてどんどんどんどん膨れ上がっていく、ね、でそれでその誰かっていう人を失脚させるっていうね、これはもうどんな政治の世界だろうが、学校の世界だろうが主婦の人たちの集まりの世界だろうが会社の世界だろうがもういくらでもよく知っているわけですよね。でじゃあ仏教のサンガっていうのは、じゃあそういうものから遠いのかね、みんな解脱ってものを求めてお坊さんになったりお坊さんじゃなくてもね、わざわざこういうとこへ来てね、来てだからまあ今日だってね何かを求めて皆さんいらしたわけじゃないですかね。でで、その時に、なんていうかな、やっぱり人間っていうのは下水んですよ。下水のね。で、我々は悪い噂って大好きじゃないですか。ね。だから、悪い噂を、例えば週刊誌でも何でも悪い噂しか書いてないじゃないですかね。あの人は素晴らしい人だなんていう記事ないでしょ、あのね週刊新潮とか週刊文春とかにはねなんか有名な人とかね人気のある人が実は裏ではこういうことしてたんだってそういう話ばっかりでしょね。で、でだから仏教のサンガの場合もやっぱり、そういうことがあるわけなんですよね。で、 まあ、仏教 の, あのそういう参加にはいろんなルールがあるんだけども、そのルールっていうのもね、あの仏教のルールって大抵、誰かがなんか、まあまあ、非常に間違ったことをや、まあ、とにかくやるんですよ。でその後で、こういうルール、あのこういうことやらない方がいいよねっていうルールができるっていうことが多いですね。なの で, でこの、噂話とかそういうものも、うん、まあ実際多分プランビレッジとか、そういうところで、まあ起こったし、まああるいはもっと強烈にはあの、まあ、ティク・ナット・ハンさんっていうのはもうベトナム戦争のど真ん中にいた人で、ね、その当時は、南ベトナムの政府とアメリカと北ベトナムの方と、ね、それとそれをバックにしてたソ連とか、ね、があって、まあ、まあ戦争っていうのは情報戦だから、情報戦っていうのは、ね、まあ、もう情報操作しますから、でそれで、ティク・ナット・ハンさんたちは、まあ、中立の立場を取ったんだけど、仏教のお坊さんたちっていうのはね、でそうなんだけども、それをなんとか分裂させようとして、あらゆる悪い情報とかが駆け巡ったわけですね。あのなので、まあ、多分プランビレッジの中はそう大したことなかったと思うんですけども、ベトナム戦争の中では本当に、とんでもない噂っていうかね、もう情報操作がされていたわけですね。だからあの特にプランビレッジの中でも、プランビレッジっていうね、あのティク・ナット・ハンさんの共同体ですよ、の中でも、そういうことを避けるようにっていうことで、そのどういう言葉を使うかっていうね、ことに対して非常にきめ細かなあの規則があるんですよ。でどういうことかというと、まあこれね、あのティク・ナット・ハンさんの14のね、マインドフルネストレーニングのうちの、9番目としてあるんだけども、あの、どういうことかというと、真実の言葉、そして慈愛のこもったそういうスピーチをしていこうっていうね、そういう話ですね。で、だからその、サンガの中では、我々は、その苦しみをね、変容させて、苦しみをなくして、そしてこの難しい、状況から、出ていくために話したり聞いたりしようよねって、これも当たり前ですよね。そしてだからそのためにだからあの人が気にならないって言って、だからあの人失脚するっていう、まあこれは自分の個人的な利益ですよね。その個人的な利益のために、まあ本当でないことを言わないようにしようね。でその分裂とか憎しみを生むような言葉を吐いたり、ね、そして誰かに、なんていうかな、印象を強く与えるようなことはしないようにしよう。ね、でまあサンガって言っても、まあ、人間の集まりだから、まあ、これはもう皆さんの、皆さんもどっかのグループに属してるでしょ、ね、会社だったりいろんなとこでね。でそこで、まあどうせギスギスしてるじゃないですかみんなで、ね、ギスギスでしょ、どこの社会でも同じなんですよ、ね、ギスギスしてるわけですよ、ね、だからそういうギスギスしないので、学校もギスギスしてる、会社もギスギスしてる、家庭もギスギスしてるね、どこもかしこもギスギスなんですよ。だからそういうギスギスにならないために、そこがだって一緒に痛くないじゃないですかと思うとね、あのなんていうかな、まあどこでもあのまあお釈迦様の昔からね、温蔵エクって言って、なんていうかな、あの本当に一緒にいたい人とは一緒にいられなくて、本当は一緒にいたくない人と一緒にいるっていうね、まあどうもう昔からそうなんですよね。 でそれであの、そういう我々が属する、ね、その学校なり会社なりが喜びと調和、ねに満ち溢れるように我々はこういうことを言わないようにしようよね、まあ、だから、誰かの欠点とかね誰かの悪いところをどういうふうにその人がいないところでってねってことはその人がいないところで我々はそういうことを言ってしまうわけですね。でそして私らは A さんという人はこういう人なんだ B さんというのはこういう人なんだってみんなそれぞれ意見あるじゃないですか。でもそれ本当ですか。大丈夫、何もしなくても大丈夫だ、うん、大丈夫ですよ、逃げていくから。だから皆さんは鈴木さんというのはこういう人だ田中さんという人はこういう人だって思い込んでるじゃないですか。でもそれ本当に正しいのっていうことなのね。で我々は鈴木さんという人はこういう人なんだと思いながら鈴木さんでこういう人だよ ね田中さんでこういう人だねってもう喋りまくるんだけども、でもそれは本当に正しいことなのっていうねいうあの話ですね、それを常にチェックしましょうっていうね。そしてあの我々は常にその今いる状況ですね、それは皆さんの会社であったり学校であったりね、そういう、場所が、いい方向に、変容するために、だけにあの言葉を話そうっていうねっていう話。これ分かりますかね。あのだってだ誰だって欠点があるわけですよ、ね、だから誰かの欠点を話すってことは、それは嘘ではないし間違いではないんだけど、でそれをしてどうなるのってね全然何の役にも立たないわけね。だからこの、まあ、家庭でもそうだと思うし、ね、皆さんの旦那さん奥さん、ね、親とか兄弟、まあ、たくさんだって完全な人いないんだからたくさんの欠点持ってるじゃないですか、ね、でそしてその欠点について喋り出したら、まあ、止まらなくなるはずなんですよ。でもそういうことをしてじゃあ何かが生まれるかというと何も生まれなくて嫌な思いだけが残って、でそれでどんどんどんどんなく、ね、ひどくなる。だから我々は何て言うかな、とにかく誰かの悪口を言いたがるんだけれども、そうではなくて我々がこういう何かを話すのは、この状況を良くするためにっていう目的意識をきちんと持っていれば大丈夫だよねっていう話ですね。あのでそのために一番大事なのは、これもね本当に世の中どこでもそうだと思うんですけども、我々は実際知らないことについても噂をしちゃうじゃないですか。ですよね。あの人はこういう人なんだってね、まあ、それの一番の犠牲になるのは政治家とあと芸能人の人たちですよね。ね、その私は会ったこともないじゃないですか。会ったことない人なのにね、あの人はこういう人なんだって勝手にね、もういい迷惑もいいとこですけどね。あので特にあの人気のある人の悪口言うの我々大好きで、ね、今だったら例えば女優さんの広瀬すずさんとかね、あの広瀬すずさんって実は性格悪いんだってとかね、また言うじゃないですか。会ったこともないのにね。だからそういうね、あ今トランプさん来てますけどね、トランプさんなんかもうその最たるもんでね、トランプさんってこういう人なんだってね、もうアメリカ人大好きですよねそういうことがね。だから本当かどうかも知りもしないようなことについて
噂をしたり、批判したりするのはやめようよね。でそうなんだけども、じゃあもう一切口を閉ざすのかというとそうじゃなくて、本当に何か不正、インジャスティスっていうね、不正があったり不正義が、あったとしたら、それについてはちゃんと告発しなきゃいけない。でそうすることによって、たとえ自分が不利益を被ったとしてもっていうね、いう話なんですよ。だからもうなんていうか、これは、全部ある生き方の反映としてあるわけね。だからボケっと生きてるわけじゃなくて、なんとか、状況を良くしようっていうふうな、目的で生きていると、状況を悪くするような噂話とか悪口とかそういうことは一切言わないで、状況を良くするようなことしか言わない。でそれでもしいろんな不正があるんだとしたらば、それを、なんていうかな、もう見て見ぬふりをするんじゃなくてきちんと言うっていうね、そういう話ですね。はい。でこれが三賀に、仏教の三賀を育てていくときに、言葉っていうもので一番大事なことで、だけどこれはもうみんな聞いたら分かると思うけども、家庭っていうものを維持していくのに、会社の中で、ね、職場の雰囲気を維持していくのに、サークルの中で、学校のクラスの中でね、行くときに、こういうのが一番大事だよねっていうのが分かるかと思います。ですかね。はい、これがね、ちょっと、三賀の中で、ちょっと守んなきゃいけないことだよねっていう話ですね。はい、でね、じゃあ、今日の、メインのね、この、これ、見てもらえば分かるように、これ見えますね。これ何ですかね。黒いとこを見れば壺ですよね。壺ね。だから白いとこ見れば何、顔が、横顔がね、二人の横がはっきり見えますよね。ですか。はい、じゃあ壺を見て横顔を見て、壺を見て横顔を見て、壺を見て横顔を見てね、さっさっさっさってね、皆さん全く同じ、ね、このホワイトボードに書かれたものを見ているんだけども、皆さんの視線はどこにも遠くへ行かないんだけども、でも壺が現れたり、二人の横顔が現れたりするわけね。いいですか、ね、でこれが結構鍵になってくる、どういう鍵になってくるかっていうと、本当の自分を見つける鍵ですね。どうなったらちょっとすごくないですか。ね、本当の自分って言うとどういうことですかね。本当の自分ってわざわざ言うってことはどういうこと？それは皆さんはまだ本当の自分を知らないって話ですよね。だって自分のことをよく知ってて、知ってます知ってますだったら別に本当の自分なんて言う必要ないじゃないですか。ね、だけど本当の自分っていうようなことをわざわざ言うっていうことは、なんか私は本当の自分から離れている、本当の自分を知らない、私が自分だと思っているものはどうも自分じゃない、ではないかっていうね、いう話なんですよ。ね。で、それで、なんていうかな、この、瞑想とか、なんとかっていうのも、やっぱり、まずはね、本当の自分っていう問題を解決しないと、
瞑想も何もあったもんじゃないですよ。だから瞑想とかマインドフルネスっていうのはなんかテクニックをマスターすればどうにかなるよねっていうような話ではなくて、そのもう一つ前に、本当の自分っていうものを、をちゃんとわからないと、無理だよねっていうのが大前提なんですよ。ここら辺は大丈夫ですかね。でこの本当の自分っていうことで、この、第五図っていうね、いうものがあるんだけども、でこれの見方っていうのが、非常に大きな問題になりますね。それでね、で、ただ第五図って言われても皆さん第一図第二図第三図第四図第五図は何なんですかって、ね、話になるし、どういう文脈でそれ言われてるのかって、ね、なるし、ね、まあ、そこをねちゃんときちんと話していきます、ね、はい。この第五図っていうのは、内山小所老師っていう人の進みと安らいっていうね本の中に、あるもので、内山小所老師っていうのは私が禅宗時代 の先生なんですよ、ね。まあ、正式に言うと先生の先生で、まあね、私は、まあ、孫弟子にあたるんだけど、その人が、その人はもう明治の最後の年に生まれて、1998年に亡くなった方で、ね、でその進みと安らいっていう本は1969年に書かれた本ですね。ってことはもう計算すればすぐ分かるように50年前の本なんですよね。50年前に、内山老師が57歳の時に書かれた本で、で、その後ね絶版になってたんだけども、まあ当然そうなりますよね。だけども最近私らがよくこの第五図とかを取り上げるので、再版されて生まれて新たにね生まれてきた本ですね。これがね、いう本ですか。でこのこの本の中で、内山老師が何を言おうと、されてたかというと、我々は、普段、まあ生活の中で、ね、一生懸命いろいろ生きているんだけども、やっぱりいろいろ辛いことが多すぎるよね。ね、何か安らいとか安らぎとか平和な気持ちとか、ね、喜びとかがどうもないよね。じゃあそれはどうしてそうなのか、そしてそれはどう乗り越えたらいいのかっていうね、そういう、話なんですよね。で、はい。でね、なんていうかな、でその時のね、一つの、二つかごめんなさい、二つのキーワードがあって、頭っていうものと生命っていうものをキーワードにしているんですよ。いいですか。はい。じゃあね、今日はね、内山老師は知らない、もちろん第五図も知らないね、だけどまあ瞑想っていうものに興味がある、ね、で今は今日はちょっと禅寺ではなくて、まあ、ちょっとなんかよくわかんないけどマインドフィネスっていう、ね、リトリートに来ましたっていうね、いう人 が今日何人かね、いらしているので、このね、私がまず今ね、頭と、生命っていうものをちょっと説明していきますですか。で、まあ、手元にね、第四図、第五図の図があるから、ね、それを見ながらしてくださいね。まあ、このポッドキャストの人はね、もう散々もう 何百回ってね、第四図第五図話してきたからもういいかと思いますけども、ですね。でね、我々は、まあ、さっき の、 噂話が典型的なんですけれども、皆さんは皆さんの周りの人を完璧に正確に理解してると思ってますっていう話なのね。皆さんの旦那さんでもいいです、奥さんでもいい、あるいは、ね、親でもいいですよ、子供でもいい。でまあ、家族なんか一番いい例だと思います、ね。まあ、皆さんが例えば兄弟がいるとして、で兄弟がいるとしたらほぼ同じような生活環境の中を何十年生きてきているわけですよね。まあ、あることが起こった時にその現場に大体家族だったらみんないたわけですよ、ね。でそうすると家族のメンバーっていうのは家族の歴史を完璧にシェアしてるじゃないですか、ね、物理的にもみんないたんだから。じゃあその昔の話は完全に一致します？しないですよね、不思議なことに。家族のメンバーだったらみんなその場にいたじゃないですか、あの事件が起こった時、ね、であの出来事が起こった時にいたのに、あの出来事の思い出は家族のメンバーによって全く違うでしょ。なんかいくらでもあるでしょ、ね、変ですよね。だっていなかったらさ、まあ、分かるけども、その現場にみんないたじゃないですか、あの人もみんなね、だから現場にいたんだから現場で何が起こったかみんな知ってるじゃないですか。そしたらその現場にいた人の意見一致しなきゃいけないじゃないですか。しないですよねしないしないどころか正反対ですよね。いくらでもあるじゃん、そんなことねなるし、で皆さんまあ、例えば、まあ、あとね、誰かっていうね、ある人に対して皆さんはある意見を持っている。だから別の人はまた別の意見を持っている、別の人はまた別の意見を持っている。まあこれもう典型的なのが、皆さんがある映画が大好きでね、非常にものすごく感激して、ね、うわこの感激ちょっと誰かとシェアしたいと思って、じゃあどこヤフーの映画行こうヤフーの映画でも何でもいいんですけども行って、ね、そこでレビューを、ね、書こうと思って、でそれでじゃあ他の人はどんなレビュー書いてるのって言ってチェックしたらもうびっくり仰天でしょ。同じ映画見たんですよ、同じ映画見たのに点々バラバラな意見がそこにあるじゃないですか、ね、本当にもう大絶賛してる人からもうボロクソに言うと、もうお金無駄にしたっていう人からね言う人からもうこれ生涯最高の映画でしたとか言う人まで、もうこれが同じ映画かよっていうぐらい違いますよね。いやみんな嘘ついてるんですか。嘘ついてないですよね。みんなそれぞれ正直に書いてるわけですよ、その映画のレビューをね。だって映画なんだから
もう見れば大体いい映画だったか悪い映画だったかみんな意見が一致するはずなのにしない、ね、だからなんていうかな、同じ映画なんだからみんなが同じように、認識するだろうって、まあ、普通みんな思うんだけども、あるいは同じ出来事なんだからみんなが同じ経験をするだろうってね、ある一人の人なんだからみんなが同じ意見をこの人に、この人はこういう人だねって意見をみんな持つと思うんだけども、全然違いますよね、全然違うんですよ、ね、これどういうことですかね。これは本当に、非常に大事なポイントで、我々は物事をありのままになんか全然受け止めていないのね。でまあそれですぐ解釈って言葉があるんだけども、ちょっと解釈してるっていうのともちょっと違っていて、じゃあ我々は実際のところ何をしてるのかっていうと、皆さんはねそれぞれの、まあ一方案ではよく A 型 T 型をするんだけども、皆さんは現実を生きてると思ってるでしょ。違うんですよ、皆さん映画の中を生きてるんですよ。なんて言ったらね映画の中を生きてるんですよ、一人一人がね、一人一人が、だから何て言うかな、我々がどんな出来事も、本当にリアリティの中を生きていたらどんな出来事も大体みんな、同じような、ね、印象を受けて同じような感想を持つけれども、でもそうではなくてみんなが点々バラバラに。それは単に解釈が違うっていうよりかもっと強烈なもので、実は我々は映画の世界を生きている。じゃあ誰がその映画を、誰が作ったんですかって言ったらば、皆さん自身がですね、自分自身が、ちょっとピンとよく分かんないんですけどもって言うかもしれないけども、まあ、未来のことを、ね、考えてみてください、ね、未来、もう未来ってあって、まあ、明日でもいいんだけども、明日でもいいんだけども、ね、明日のことをいろいろ予定、明日あの人に会うとかね、この人に会うとかね、いろいろあって、でもちょっと下手すればなんかいろんな心配が始まっちゃいますよね。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようってね、始まってね、で、この「こうなったらどうしよう、あなたどうしよう」っていうことをすでにもうリアルに皆さんの頭の中で始まるじゃないですかね。まだ明日なんか全然来ていないのに、ね、だけども非常にリアルですよね。明日起こる、それはもう起こるかもしれないことではなくて、皆さんの頭の中ですでに起こっていることですね。だから皆さん急に不安になるんじゃないですか、ね、明日こうなったらどうしようってね、それ単なる可能性を考えてるんですか、じゃないですよね。可能性を考えてるんじゃなくて、皆さんの頭の中では、ああこうなったら困っちゃうなって思う出来事が実際にもう起こってるわけね。ですよね。で、過去はどうですかね。で、過去っていうのも本当不思議な話で、だって皆さんもう何十年生きてきたんだから、とんでもない過去の 出来事を経験してるわけじゃないですか。そんなにドラマチックなものじゃなくたってね、今日だって皆さんここね一本に来るまでに江ノ電乗ってきたじゃないですか。その前に JR 乗ってきたね、そこで何時間か過ごしたわけで、何時間の中でいろんな出来事を経験したわけじゃないですか。だから皆さんが今まで過去に経験した出来事はとてつもない量なんですよね。じゃあそれ全部覚えてるか、全部思い出すかって、そんなことできるわけないじゃないですかね。だけど皆さんはすぐに過去を語るってことをすぐするわけですよね。私にはこういう過去があるんですってね。だけどもだけどもそれもまたかなりもう映画だって分かります、ね、だって皆さんの過去の非常に正確な再現なんてできるわけないじゃないですか。とてつもない量があるんだから、ね、だから皆さんはそのとてつもない量の材料を使ってある一つの物語を作っている、ね、だから同じ出来事を同じ現場にいて経験した人であっても、その出来事の思い出っていうのはそれぞれがみんな違うのは当たり前で、なぜかって言ったらば、その出来事っていうのは単な材料だから、その材料からどんな映画ができるかっていうのはもうその各自っていう話なんですよ、ね、でこれを知るだけで皆さんは結構気楽になるはずですよ。まあ、半分ぐらいはね、半分ぐらいは、ね、なぜって言えば、まあ例えばいろんな多分未来のいろんな心配してると思いますよ、ね、だけど未来の心配をしたとしても、あ、これ私が勝手に作ってる心配だって分かったら結構気楽になりません？ねえ、皆さんなぜそんな心配で不安になるんですか？もうこれ事実だと思うからじゃないですか、未来についてね。だからそれ全然事実ではなくて、私が勝手に作ってる未来映画なんだって。で実際そうじゃないですかね。そしたら、あ、そんな心配する必要もないなってなりません？じゃないとね、例えば受験生がまあ、試験に落ちる場面を想像しちゃってね、これただ想像してるだけじゃないですか。別に落ちるって決まったわけじゃないのに。だけども、もう落ちるっていうのが事実になっちゃって、それでも不安になっちゃって、でその結果不安になった結果もう勉強も手につかなくなって、で実際に落ちちゃう。そんなことばっかりじゃないですか、世の中はね。だから自分が勝手に作った物語をそのまま信じちゃって、それでそれが現在の自分にまで影響を与えて、でわけわかんなくなるっていうね。で過去も同じですよね。皆さんが過去について語ることっていうのは、皆さんが実際に経験したことのもうはっきりで何億分の1のことなんですよ。だって皆さん今日江ノ電に乗ったこと全て覚えてます？覚えてないじゃないですかね。覚えてないでしょ？ね。まあ多分海を見たことぐらい覚えてるかもしれないしね。だけど江ノ電に乗った全経験のうちのほんの一部しか覚えてないんですよ、皆さんは。全部覚えてることは無理だし、ね、でだから私はこういう過去があるんですとかね言ってみたところで、それ嘘じゃないですよ。皆さん嘘ついてるわけじゃないですよ。だけどそれは1億分の1ぐらいのものなんですよ。で1億の残りは全部みんなもう忘れてるじゃないですか。 ってことはどういうことですか。そんなこと気にしなくてあんまりいいって話なんですよ、ね、私にはこういう過去があります、でこの過去のため私は苦しんでますって言ったって、そのそう思ってる過去は皆さんが実際に経験した過去の、まあ 100万分の1、これ実際そうじゃないですか。残り全部忘れてるでしょ。で今日の江ノ電経験ほとんど忘れてるじゃないですか、ね、だからなんていうかな、その、はい、未来っていうこういうもの、過去っていうこういうものによって私は苦しんでるって言ったって、それ勝手に皆さんが作ったものであって、それ本当の未来でもないし本当の過去でもない、ね、それと同じように、我々が、ね、A さんとか B さんとか C さんについて散々語るけども、それは実際の A さんでも B さんでも C さんでもなくて、皆さんの映画の中で A さんを登場させて、振る舞わさせたその結果ですね。いいですか。だからなんていうかな、結局そういう、私は現実を生きてるわけじゃなくて映画を生きてるんだってね、知るだけでもう結構すごいことになってるんですよね。ですか。で、でね、じゃあでその中では我々は、そういう過去とか未来とかにも苦しんでるし、あるいは何か、もっといいものをね追いかけようとしたり、何か悪いものから、逃れようとしたり、ね、いろいろしている。いや別にいいよ、何も言いませんよ、何も言いませんよはい、ね、ってことはね、だから今日ね、まあ、皆さん、瞑想に来た、要するに何が欲しいんですか。まあいろいろ、まあ、言いたいことあるかもしれないけども多分ね一言で言うと自由なんですよ。自由になること、ね、だけど自由ったってちょっと難しいですよね。なん 自由って何ってねなって、でどういうことかっていうとね、まあ、私らがなんか逮捕されちゃって東京拘置所に入れられたとしたらね自分が今不自由なのは東京拘置所の中にいるからだってはっきりわかるじゃないですか、ね、で実際に出ていけないわけです勝手にねもう実際にもうここが鍵かけられちゃってもうここにいなきゃいけないわけですよ。もうで皆さんははっきりわかるわけ、自分は今この東京拘置所にいるから自由じゃないんだってね。だけどね、我々の置かれた状況っていうのは もっとなんていうかなもっと複雑なのね。どういうことかっていうと、我々も東京拘置所にいるようなもんなんですよ、ね、だけども何がどう東京拘置所なのかよく分かんないっていうのとこなの。分かる？東京拘置所だったらもう壁があるじゃないですか、ね、壁があってこの壁のでまあそりゃもちろんドアにある鍵かかってるわけね。でこのドアに鍵かかってるから、だから私は今自由じゃないんだってはっきり分かるわけね。だけど皆さんも同じようなですよ。だから皆さんその壁見えないでしょ。見えます？だけどなんか不自由、自由を感じないでしょ、ね、だから 何が言いたいかというと、皆さん今日ね、今日の日曜日の午後、一方に来たっていうのは何のためか、自由になるためなんですよ、ね、自由になるため、ね、だけども問題は何が自分を縛ってるのかが分かんないわけ。これきついんですよ。何が縛ってん、私はなんでこんなに不自由なのってね。それが東京拘置所にいる人たちとは違う点なんですよ。ね。はっきり分かってるんだって、ああ、じゃあ保釈金を積めば自由になれるのねっていうんだったら、保釈金積んで自由になればいいけども。皆さん、保釈金ってすごくいい言葉じゃないですか。保釈金って、ね、保釈金いくらなんですかって話です。お金さえ出せば自由になれるんだったら出しますよね、皆さんね。だけど私ら保釈金いくらか分かんないんですよ。誰に払えばいいのかも分かんないんですよ。ってことじゃないですか。ね、なぜ？だから私を閉じ込めているこの牢屋の正体が分かんないんですよ。でも皆さん牢屋の中にいるって感じはあるのかな。あるからリエさんあるのかあるからずっと一方にいるわけでしょ、ね、だからこのお母さんちゃんと聞きなさい。だからこの結局ね、私世間の人に言いたいのは、やっぱりあなた不自由感じてるでしょ、自由ではないでしょう。で、そして我々の問題は、保釈されたいんだけども保釈金をいくら誰に払えばいいかが分かんない、ね、分かんないんですよ。その問題なんですよ、ね、なんだけどもだからそのためにまずは自分を閉じ込めている牢屋の正体を知らなきゃいけないって話なのね。ね。で、だから我々は牢屋の中に閉じ込められていて、そしてそれは、自分が作った牢屋で、未来、明日の心配のことを考えてください。ほら皆さん明日心配してるでしょ。だけどもそれが、その心配は自分が作ってると分かりますね。だって皆さんが今心配してるように、それただ想像に過ぎないじゃないですか。だけどももうそれがいかにも起こるかのようになっても皆さんもう不安でしょうがないわけですね。ですか。となったら、明日っていうものを心配した時に閉じ込められた牢屋を作ってるのは誰かって言ったらば、自分じゃないですか。ね。で、過去っていう牢屋を作っている。自分はこういう過去があるんですって言ったって、まあ、さっきも言ったけども、それはまあ、あなたが経験した100万の出来事のうちのたったの一つか二つでしょって話で。あなたは99万いくつを全部忘れてるでしょって話じゃないですか、ね、そしたら私は過去によって苦しんでるなんて言ったって、ごめんなさい、やっぱりそれはあなたやっぱり自分で作ってるよって話になるわけね。いいですか、言ってること分かりますかね。ね、でそうすると、今我々はとにかく不自由で、でも保釈されたくて、でもこの保釈金を誰にどう払えばいいのか分かんなくて、だって私を閉じ込めている牢屋の正体が分かんなくて、でもこの明日のこととか過去のこととかを見ていくと、実はこの牢屋を作っているのは私だよね。で、私がどういうふうに作っているかというと、この私が勝手に考えが止まんなくなっちゃって、未来について過去についての考えが止まんなくなっちゃって、
でそれで自分を閉じ込めている。ここまではちゃんと押さえてください。ですか。ね、今日皆さん、まあ、せっかく瞑想に来たわけなんだけども、瞑想に、瞑想、まあ、後で瞑想のインストラクションを与えますけどね、瞑想のインストラクションをする前に、自分がそこまで、勝手に閉じ込められている、ね、ことが大前提です。ですか。ね。で、だからその我々はなんか客観的な出来事とか客観的な未来とか客観的な過去とかに囲まれてるわけじゃなくて、もう分かりましたね、自分が勝手に作った未来で自分が勝手に作った過去と自分が勝手に作った A さんとか B さんとか C さんに囲まれているですよ。いいですか。これがまずは、まず抑えなきゃいけない一つ。ね。なんですよ。ね。これはね、だけども、皆さん、これなかなか気づかないのはなぜかっていうとね、他人と一緒に何かやっちゃうからなんですよね。だから一人で、勝手に想像するものっていうのは一人で勝手にやってるからちょっと本当かどうか分かんなくてまだ不安なんですよ。だけどもみんなと一緒にやると何て言うかな、もう本当にみんな、そうだから、だんだんと、うん、これは勝手に作ったもんじゃなくて事実なんだっていうふうに思ってしまうわけね。ですか、ね、で、でその時にね、このでいいですか、今まとめると我々は牢屋の中に入っています、ね、でこの牢屋の正体がなかなかわからないですね。だからどうやったらこの牢屋から逃げられるのかっていうのが分かんないですっていうねことなんですよ。ね、うん、だけど、まあ、今私はこういうことを安心して話しているのは、まあ、今日瞑想会に来たいらした方たちなので、瞑想会に来るっていうのはもうたった一つの理由しかなくて、まあ、不自由を感じてるから自由になりたいと思う、それだけだと思いますね。でその問題はじゃあ不自由に、の理由、ね、一体どういうもののために私はこんなに不自由なのかっていう話じゃないですか、ね、でその時皆さんの自由を奪っているもの、皆さんを不自由に縛りつけているものは何かといったらばすごいんですよ、皆さんの心なんですよ心って言ったって勝手に心配したら止まんなくなっちゃう心ね、勝手に過去を思い出したら止まんなくなってしまう心ね。ですか。ここがね分かんないと瞑想っていうことで何をやろうとしているのかが分かんなくなります。この後例えば呼吸を見るっていうような瞑想をします。ね。でそれ何のために呼吸を見るのっていう話。何もいらないからとにかく呼吸を見るテクニックだけ教えてくださいって、まあ、皆さん思うかもしれないけれども、だけどもなんか呼吸を見るテクニックだけ教わったってあんまり意味なくて意味なくて。呼吸を見ることによって何をしようとしているのか、ね、っていう話なんですよ。ですか。で、この自分を奪っている自由を奪っているものの正体が本当にバカみたいなんだけども自分のこの心である。 これが、まずは急所ね、抑えなきゃいけない急所、まあ、自由を奪っている、もっと言えば、苦しみを与えている、ね、もっと言えば、苦しみの原因ね、ですか。で、その苦しみの原因っていうのが、このいろんな思いとか考えるとかね、いうもので、だから皆さんがなぜ苦しいのかって言ったらば、考えが止まらないからっていうことになるでしょ。これすごいですよ。自分は昔の別れたボルフェンドに未だに苦しめられてるとかね、まあ言うじゃないですか。よく分析してください。あなたを苦しめてるのは昔のボイフレンドですか、ガールフレンドでも何でもいいんだけどもじゃないですよね。その人のことを考え始めたら止まんなくなるっていうことでしょ。だから皆さんを苦しめているのは昔のボーイフレンドでもガールフレンドでもなくて、止まんない心なんですよ。止まんない考えなんですよ。ね。これが本当に分かってたらすごいことになりません？だってその考えが止まんない相手っていうの対象でいくらでもあるじゃないですか、ね、それが昔のボーイフレンドかもしれない、あるいは明日の、ね、仕事かもしれない、ね、あるいは いつも職場の隣にいるあのちょっと苦手な人かもしれない、ね、あるいは昨日あの人にボスに言われたあの屈辱的な言葉かもしれない、まあ、いろんなものかもしれない、ね、だけどもだからそういうものはいくらでもあのいろんな可能性がありますよね。でこの先どんなものでも皆さんの苦しみの原因になっていくじゃないですか、ね、不愉快なことばっかり起こるじゃないですか、ね、気にされる人ばっかり会うじゃないですか ね, ね、だけどもこれが全部、ああ自分は要するにそういうことを考え始めたら考えが止まんなくなっちゃうんだっていうことが自分の苦しみの原因、昔のボーイフレンドなのか、昔のボーイフレンドについて考えが止まんなくなっちゃうってことなのか、どっちですかね。昔のボーイフレンドについて考えが止まんなくなっちゃうんだってした方が応用が効きますよだってそのボーイフレンドの代わりにいろんなものが全部入っていくじゃないですかね、未来のことも過去のことも全部入ってくる。でそしたら皆さんは要するに、まあ要するに今なんていうか、要するに今我々はある意味まあ病気を治そうとしてるわけなんですよね。そしたら、まあ、要するに皆さん体の調子が悪いわけね、その調子悪くて、でもどこが調子悪いのかよく分かんなくて、ね、ついに皆さんの体の調子の悪さの原因が分かった。これだけでまあまあ大体半分の仕事終わったようなもんじゃないですかね。皆さんを苦しめてたのは昔のボーイフレンドではなかった、明日の重要なアポイントメントでもなかったね、まあこういういろんなものでもなかった。何？それについて考え始めると考えが止まらないってことだったっていうね。これすごくないですか。要するに体の調子悪いって言ってたその原因が分かったって話なんですよ。ね、あの。そしたら。次は考えが止まらないっていうのが苦しみの原因だった。
じゃあどうしたらいいの、考えを止めればいいって話になりますよね。考えを止めればいいね。だからもう考えないようにしようっていうね、あのベストセラーの名前が、題名はこれ言うたらまずいから、ね、考えない練習ってね、もういいでしょ言っちゃってね、考えない練習をしましょうってね、ね、考えない練習とも実にうまいタイトルですよね。あので考えない練習っていうのはもうそういう前提ですね。要するに皆さんの考えが止まらないのが苦しみだから、考えを止めればいいって話になりますよね。いい？そしたらその考えの対象って何だっていいわけですよ。全部が全部、昔のボーイフレンドだろうが何だろうが、ね、もう全部当てはまるわけね。でそれに対する答えも一つで、考えを止めればいいって話になってね。じゃあその考えを止めるためにどうしたらいいのってことで、じゃあ考えっていうのはどういうとこから始まるの、どう思う。まず私が何かに出会った時にすぐに反応してしまうところが来てるってね。好き嫌い、好き嫌いっていう心が起こった時に考えが始まってしまう。これよく見てください皆さん、自分の中で何か、ね、だからいいですか、皆さんを苦しめているのはこの止まらない心、止まらない考え。じゃあこれをどうやったら止めたらいいのっていうのが問題で、じゃあその前にこれはどういうふうに始まるのかっていう話じゃないですか、ね、でその考えが始まるときにまず皆さんは反応ってことをするのね。好き嫌い、好き嫌い、ね、だから逆に言うと考えない練習っていうのはそっくりそのまま反応しない練習になるんですよ、ね、で我々は反応して考えして、で一日中考えているね。でなお悪いことに今まで考えることっていいことだってされてたわけ ね。だけどもう皆さん分かってるじゃないですかね。まあ例えば何か重要な仕事をね、いや準備しなきゃいけないね。でその時に皆さん、ああこれ準備しなきゃいけない、これも準備しなきゃいけないね、こういうふうに考えること非常に大事ですよね。でそれでとどまります、とどまらないですよね。どうするんですか、余計なこと考え始めるじゃないですか。、ね、余計なこと考え始めるでしょ、ね、だから明日誰かにどこで何時に会う、ね、これ非常に大事ですよ、考えなきゃいけないですよ。でも大体それは5分で終わるはずなんですよ、5分でね、だから5分考えればもう皆さんの仕事終わってんのね。で終わります、終わんないですよね、余計なこと考え始めるじゃないですかね。普通の仕事もそうですよね、なぜ皆さん仕事がうまくいかないんですか、余計なこと考えるからですよ、考え事が止まらないからなんですよ。だから常にそういう状態でいるから、だから我々はある仕事をするために考えなきゃいけない、だけども本当に必要な以上のことまで考えてしまう、ね、でまあ要するに考えが暴走してしまうですか。でこれが何ていうかな、瞑想っていうものをやる上でのまあ抑えなきゃいけないポイントなの ね。だからまあなんとか
もう考えが止まらないっていうことが原因だと分かって、でそれを止めればいいってことが分かって、で考えっていうのはもう反応するところから始まってるのが分かって、だから反応しなければいいっていうところまではなんとか来たんですよ、ね、だけどもこれを、やろうとすれば非常に辛いことになる。どういうことかっていうと、その考えが止まらない、この考えそのものをなんとか頑張ってやるぞってやればやるほど辛いことになるですよ。ですか。でそれで、この第五図っていうのが出てくるのね。わかります？ね。この四角い世界があって、でこれは反応の世界なんですよ。いいものと悪いものね。いいものを追いかけて悪いものをねやっている。そういう世界ですね。なんだけどもこの下これね座禅してるのね、座禅してるんですよ、座禅してるのね。でこれはまず皆さんこの、非常に不思議な絵を見たときに、まず思うのはなんていうかな、あそうか、この四角い世界っていうのは私の考えが作っている。いいですか。で今皆さんの課題は考えをどう止めるかじゃないですか、ね、だけども皆さんここでね、いいですか、もうそこです、もうこんな、もう自分をこんな苦しめてるのも嫌だから、もうこういう考えることをやめたいなんてみんな思うじゃないですか。で昔のボーフレンドのことをもう考えるなんてもう嫌だってね、もう思ってるわけですよ。明日の心配なんかもう嫌だとかね、試験が落ちるかもしれないので考えたくもないってみんな思うわけですよ。思うわけ、何笑ってんの、はい、思うわけ。だけども考えたくないことばっかり考えるじゃないですか、どうせね皆さんね。あんなことについてもう考えたくないんだって言ったってもう考えちゃうわけですよ、本当に。いやこれはもう日本人だけじゃなくて人類ってそういうふうにできてるんですよ、ね、人間の構造っていうのはね。いいですか。だからその上で、だからこういうね、この四角い世界があって、まあ、この私らの考えが止まらないくなっていて、でもこの座禅をしたら、これが全部私が考えたことに過ぎないっていうことがわかるわけ。そして私っていうのはこの考えているものの外にあるよね。だからこの四角い世界の中で何とか止めようとしてもなかなかうまくいかなかったんだけども、こっちへ来ればなんか良さそうじゃないですかね。これはまあ体ですよね、この座禅をしている体ね。ですか。なんとなく良さそうじゃないですか。で、この内山光昭っていう人はね、これを頭の世界って言ってたのね。頭が展開する世界で、でこれは体というか生命って言ってたのね。生命、命、ね、だから命っていうものがこの頭の世界を持っていて、だけども我々はもう、頭の世界だけで今まで生きていて、そしてついに我々はこの四角い世界、これはある意味牢屋でもあるわけなんですよ。牢屋でもあるわけね。でこの四角い牢屋の中に閉じ込められていて、この四角い牢屋を作っているのはこの 止まらない考えなんだっていうなって、でそういう世界の外にこういう、生命というか体の世界があるよねっていうね話なんですよ。だから、我々はこの体に、戻ればいいよね。そしたらこの体は、非常になんていうかな、穏やかで静かで何ともない世界、ね、この四角い世界は、苦しみばっかりだけども、ね、この世界になったら、体の世界で、ね、だから座禅っていうのは、この体の方に戻ることなんだ。っていうことなんですよ。ですか。まあただこれはまだ話半分で話が途中までしか来てないんだけどもね。ここまでわかりますか。ここまでついてこれたかな。大丈夫。ね。だから要するに皆さんが瞑想をね今日したいと思ってきたっていうのは、何よりも自由を求めてきた。ってことは逆に言うと不自由だから。だけども東京拘置所の人たちとは違って自分を閉じ込めているものの正体が我々にはわからない。でついに我々の閉じ込めているものの正体がようやく分かってきた。こういうものらしいってね。でそうなんだけども、まあここでね終わったら、これはね今説明したのは実は今までの日本の禅の説明なんですよ。禅のね座禅の説明ね。で我々はそこからもう一歩行きますね。で、よく見てくださいこれね。もう一回見てね、壺を見て横顔を見て壺を見て横顔を見て大丈夫ね。視点ちゃんと動きますね。でこれは同じ一つの絵なんですよ。一枚の絵ね。だけど一枚の絵の中に壺と二人の横顔が同時に存在している。で壺が見えた時に二人の横顔が消えますよね。横が 見えてたら壺見えないしね。で横顔が見えた時に壺は消えてるでしょ。壺が消えない限り横顔は見えないですよね。そういう、形になってるんですよこれは。ですか。それで、じゃあもう一回大悟像見てください。大悟像見てね、あのね大仏のこの四角い世界の中の、一人の人を見てください。一人の人、ね、で一人の人が、お金とか幸福を、ね、追ってるわけ、ね、で貧乏とか不幸から逃げようとしてるわけねでそういうふうにして一生懸命我々はこの世界の中を生きていて、生きてるうちにもう思考が止まらなくなっちゃって苦しんでいる、ね、だけどもその外に、生命の世界があるよねっていうのが、まあ、ジョムロシという人が言いたいことなんだけども、でもねいいですか、この人ね、この四角い世界の中の一人と、そしてこの人ね、この人、 この第五図のこの全体の人ね、この人が違う次元に属してるっていうの分かります？こういう世界があるじゃないですか。あったと思ったら、実はそれはこの人の頭の中だっていうね。つまりこの四角い世界の中の一人と、この一人、第五図の一人ね、この人ですよ、は違う世界に属してるんですよ。ね、だから我々は、壺が見える、横顔が見える、壺が見える、横顔が見える。で、壺と横顔は違う世界に属している。壺が見えた横顔は見えない。横顔が見えたら壺は見えない。ですね。で、それと同じように、この第五図も、世界とその外と、外とその世界と、ね、がある。うん、単に、この第五図のこの人は、なんか単に、頭の世界から抜けたら、体があるよねっていうような話ではなくて、違う次元に所属している二人の人っていうことなんですよ。よく見てください、この第五図ね。そしたら、皆さんの課題って何でしたっけ？考えが止まらないから考えを止めたいんでしょ？でも、この中でいる限りはなかなか難しかった。どうしても、ああ、もっと欲しい、わーとかね、いや、動いてしまうからね。でも、皆さんは、自分は、ここではなくて、この世界の外にいるんだ。この人は世界の外にいるんですよ。外にいるってわかる？ね。一方庵のこのね、今日十何人来てますけども、がいて、それの外にいる。で、それは、なんていうかな、もう違う次元に所属してるわけね。で、そうすると、なぜそれが大事なのかって言ったらば、この世界の中では、やっぱり、もっといいものが欲しい、もっと欲しいが、ね、嫌いだって、それでもう争いあったり、もういろいろしたり、いろいろ、もう苦労が絶えないんですよ、この世界の中では。ね、苦労が絶えないわけ。でも、この世界の外へ出たらどうですかね。もう関係ないですよね。関係ないんですよ。この嵐っていうのはこの四角い世界の中を吹き荒れてるわけね。わかります？この世界を吹き荒れてるわけ。で、この世界の中にいる限り、この人もこの人もこの人もみんな嵐から逃れられなくて、競争から逃れられなくて、いつも競争ばっかりして、時には勝って時には負けて、やるんだけども、この人はこの外にいる。外にいるって分かった途端に、もう関係ないですよね。皆さんはどっか映画館行って映画見るじゃないですか。ねえ、まあ、そこでもうとんでもない、もうねえ、いいもんと悪いもんがやって、もうみんなもう夢中になる、夢中になる、夢中になる、夢中になる。だけども、あ、映画だったって、ね、映画だったって、ね、自分はこの映画館の椅子はそういう映画館の中のいろんなものとは関係ないじゃないですか、ね、映画館の中と、椅子は違う次元に属している。だから映画の中のいろんな全てのことはこの映画館の椅子に座っている皆さんとは実は何の関係もなかった。 映画の中でどんなに不幸が起こってもどんなに辛いことがあっても人が殺されても皆さんは関係ないところで座っている、ね、でその関係ないところに皆さんの本当の自分がいる、ね、うん、だから、この皆さんこの映画の中で夢中になって生きているときはもうこれ自体この世界自体がもう考えの世界だから考えが止まるところでもないわけ。だけども本当の自分っていうのはこの世界の外にあるってことが分かったときにこの四角い世界の中の全ての苦しみや苦がもう関係ない場所にいるですよ。この次元が違うところにいる二人の自分っていうのが、瞑想する前に理解しておかなきゃいけないことなんですよ。そしたら瞑想っていうのは何かって言ったらばこの四角い世界を出ることになるじゃないですか当然。そうするとね、これはものすごく応用が効くんですよ。応用が効くの。どのくらい応用が効くかっていうとね、実は生きることと死ぬことの問題も解決ついちゃうんですよ。皆さんはこの中のね、この四角い中の一人として生きている。どういうこと？この中にいつ登場したんですか？そしたらもう皆さん生年月日言いますよね。1980年の1月15日に私は誕生しましたってね。まあまあ実際その十月十日前ですけどね、皆さんがね お母さんのお腹の中にね生まれたのはね。でその十月十日いてからまあお腹から出てきて、まあ、ここの世界に登場したね。それはいいんだけど。その後どうなんですかね。その後平均寿命だと70歳80歳、ね、ぐらいここにいてここの世界にいてで、まあ、ついに寿命が尽きるわけですよ、ね、でここから出ちゃう出た人どこ行くんですかね。わかんないですよね。多分ゼロなんじゃないですかね。まあせいぜい骨だけ残って、ね、遺骨だけ残って、ね、遺骨をどうするかって今大問題ですけどね。ね、墓石のある普通のお墓に入れるのか、ね、それとも土に返して樹木葬にするのかってね。まあそ、まあ、まあ大きな違いだけど、まあそうまあ、もっといればそう大したのが違いじゃないけども。でも不安は尽きないですよね。だってここにずっといられないじゃないですか。ここへでついにはここから退場しなきゃいけないわけね。で退場したこの人どうなるんですかね。想像つかないですよね。不安ですよね。いい？だけど今皆さんは自分はこの人とこの人の二重構造だって分かったじゃないですか。ね。皆さんはこの登場人物の一人であると同時にこの外にいる人でもある。そしたらこの外にいる人は死ぬんですかね。生まれて死ぬってことは全部この四角い世界の話だったでしょ。 かります？この四角い世界の中に何か生まれました。1980年の1月25日に、それから平均寿命で80年生きて、まあ、出ましたってね出ましたってね出たら、まあ、ここに残るのは遺骨ぐらいですよね。で、遺骨を墓石の中に入れるのか樹木葬にするのかね、まあ、ぐらいの差があるだけで、まあ、大した差がないわけですよ。遺骨が残るぐらい で出た人はもうどうなっちゃったのって分かんないですよね。だから不安ですよね。考えたくないですよね、こんなことね。だけども今皆さんが自分はこの四角い世界の一人だと思っていたら、実はその外の存在でもあるとしたら、この人は死ぬこともないじゃないですか。わかります？この人は死ぬことないでしょ。死ぬってことはこの四角い世界でしか起きないでしょ。これよく考えてください。これめちゃくちゃ、だって皆さんの人生一番大事なことじゃないですかね。で、生きることと死ぬことについて一体どうやって考えたらいいのか誰も教えてくれなかったでしょ。だから考えたくなかったじゃないですかね。だけどもこういうふうに見たら、もう皆さんはまっすぐ自分が生きることと死ぬことっていうのを見ることができるね。なぜ、生きること死ぬことはこの四角い世界の中だけで起こって、でこの人は確かに生まれて生きて死んでいく存在だけど、この外のこの人は生まれることも死ぬこともない存在なのね。まあすごい話を今してるの分かってますよ皆さん。あ、何なんでこうそんな話まで期待しないで今日来たかもしれないよね。今日は、まあ、どうやって呼吸を見れるのかぐらいで来たかもしれないけども、皆さんが瞑想をするっていうことは、この世界観のもとで今してるわけなんですよ、ね、でこれが分かったらば、もう死ぬことはない。これ自分だけじゃないですよ。皆さん大好きな人いるじゃないですか。で、大好きな人死んじゃったでしょ。おじいさんおばあさんね、どこ行っちゃったんですかね。まあ、覚えてますよね、おじいちゃんが生きてた時のことね。だけどおじいちゃん2年前に亡くなっちゃったですよね。どうなっちゃったんですかね。骨になっちゃったじゃないですか。じゃあ おじいちゃんは単なる骨になったんですか。骨になったんか。おじいちゃんもういないの。おじいちゃんのこれはもういないですよね。だけどそのおじいちゃんもまたこの存在ね、大仏の外の存在だったから、これどういうこと。おじいちゃんは死んでいないってことですね。だからもう、この人間っていうのはこういう二重構造になってるんだ。この四角い世界の一人でもあり、四角い世界の外の一人でもある。そしてこの四角い世界の外の人は実は明晰な意識があるんですよ。で、さっき言ったこの四角い世界と単なる体って言ったらね、四角い世界から出てこの体に戻ればいいんだって言ったら、この体だったらあんまり意識とかないですよね。ただ、ああ、頭の中がぐちゃぐちゃしてるけど、ああ、体に戻れば、ああ、体なんか落ち着いたっていう話だけであって。ね。だけども、この、皆さんはこれ、この一人なのね。だけど、同時に、この存在でもある。で、この存在のこの人は、明晰な意識が実はある。で、その明晰な意識でもって、この、四角い世界を見ることもできる。 で、いい？皆さんが、今日は多分非常に初歩的な瞑想を期待してきたんだと思いますけども、例えば呼吸を見るっていうことね、吸ってることを見る、吐いてることを見る、なんとなくこれ自分でできそうじゃないですか、ね、皆さんがいろんな仕事をしてきたじゃないですか、ね、会社の仕事をしてきた、あるいはいろんな勉強もしてきた、ね、でその延長で、吸ってることを見る、吐いてることを見るってね、でなんかなんとなく会社の仕事の延長でできそうな気がしません？だけどね、ごめんなさい、できないんですよ。皆さんが会社で一生懸命働いてきたあのノリでは、あの延長で、ね、会社の仕事ものすごく複雑なことやってるじゃないですか、毎日ね、いろいろ考えて、いろいろやって、やってコンピューター使ってね、でそれとその延長で吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、ね、なんとなく株価に気づくのと同じようなね、なるかもしれないけども、違うのね、全然違うんですよ。でそれは皆さんが普段やっている仕事の延長では、吸ってることに気づくことも吐いてることに気づくこともできない。なぜ、今一応仏教瞑想と言われている全てのことは実はこの人にはできないことなんですよ。じゃあ誰にできるのって、こっちの人じゃないとできないのね。こっちの人がこの世界を見つめている、瞑想っていうのはその訓練なんですよ。今世界でこれを言ってるのは私だけだけど、だからお前一人が言ってるからお前なんか信用できないって言ったら、まあそれまでだけど、他の先生そこまで言ってないです。他の先生も大体この人が頑張れば呼吸手術できるよねって言ってますからね。だけども呼吸を見ることだろうが何だろうが、皆さんの瞑想っていうのはこの人になって初めてできるってことなんですよ。いい？だから、この世界観が大事、ね、今日初めての人がたくさん来てらっしゃるので、まずはどういう世界観で瞑想しなきゃいけないのか、ね、それについてお話しして、でその時に、この壺の話、壺と横顔 を見るね、ことで同じ場所に2つのものがあって、2つの次元が存在していて、でこの絵もそういうように1つ2つの次元をこの絵から読み取らなきゃいけないっていうことですね。でもう1つの次元に、落ち着いていくのが瞑想っていうことで、もう1つの次元にはもう、苦しみっていうのは一切ないっていうことですね。いいっすかね。はい、じゃあ、ここまでにしますけども、質問とかは後でお茶の時間がありますからその時にしてくださいね。内丸氏はね、これ、今言ったのをただ生命とかね、生命的生命っていうような言い方をされていたんですけども、もうちょっと踏み込んで言うと、こういうことになります。なので、この間水曜日にも話したんですけども、この「住みと安らい」1969年の出版ですけども、ちょうど50年経って、50年経ってちょうどアップデートするのにいい時期なんではないかなということですね。はい、内山老師が言われてたことを今の文脈で表現するとそういうことになります、ね、でそれで、そこから、やるのがマインドフルネスの瞑想である。だからマインドフルネスは、2つのもので成り立っていた、平静さということと見るということですね。これはマインドフルネスの普通の講座行けばすぐ教わると思いますけども、平静さというのは 好き嫌いなしにとかね、あるがままにとかいろんな言い方をしますけども、だけど見るっていうことね、明確に見る。だからそれは単に体に戻るっていうだけでは、体に戻ったら体は見ることはしないですからね、だけど見るっていうことはこの、もう一人の自分に戻って、でもう一人の自分には見るっていう非常に明晰な意識がある、ね、だからマインドフルネスが非常に大事になる。でお釈迦様のご遺言っていうのは簡単で、みんな励めよって、まあ励めよって翻訳されてたんだけど、もっとあれを言語に戻って翻訳するとマインドフルでいなさいとしか言ってないんです。言われてないのね。マインドフルでいなさいってどういうこと、一生懸命なんか気づくぞって話じゃないですね。マインドフルでいなさいっていうのはこの自分ではなくて、こっちの世界の外にいる自分でいなさいって話なんです。この自分はだってあまりにも危険ですよ、本当に。すぐ交通事故に遭いますよ本当にすぐ怪我しちゃったり、すぐ病気になったり、本当にすぐ人を執着しちゃったり、人に裏切られちゃったりね、とんでもないですよ。だけどどうせで、どんなに健康法に気づいてもね、どんなに毎年人間ドック入ってもね、やっぱりちょっと無理なんですよ、この人がずっと生きることはね。だけども自分の本質はこうだと思ったら、もう、まあ、人間ドックやってもいいんだけどやってもいいんだけど、もうそんなにビクビクしない、そんなに全くビクビクしないで生きていかれるからね。でその存在でいなさいよっていうのが、お釈迦様のゆっこゆっこのマインドです、いなさいって話なのね。でそんな解説してないですよ。そういう知ってるの私だけだから、だからお前一人だから間違ってんだろうって言われるけど、まあ多分私で合ってます、本当に。はい、分かりましたね。じゃあ自由、今日は自由ってことと不自由ってこと、牢屋ってことと、何が牢屋なのかってことと、それは私の頭が作ってるってことと、頭を止めればいいって言うんだけども止まんなくて、で本当に頭を止めるには私の世界が頭によってできている世界の外に存在しているんだということが分かんなきゃいけなくて、そこから見るのがマインドフルネスであるっていうね、ことで、でも全部この仏教の教えが全てつながります。で私らは、当然世界ともつながってるし、ね、でその人は非常に強い慈悲とかキリスト教でいうアガペを持っているから、この世界の人に対してそういう目で見ていく、ね、はい、これで大体、全くの瞑想初めての人でも、瞑想というのは一体 何を目指しているのかね、まあ心が落ち着けばいいんだぐらいの目的で今日来たかもしれないけども、実はあなたはもう死ぬことはないんだってことまでお約束できるんですよ、瞑想っていうのは。まあそこまでは期待してなかったと思いますけどねはい、じゃあね、最後にね、衆生無変性願土っていうのをね、読んで終わりにします。衆生無変性願土、煩悩誓願談、訪問無料誓願学、仏道無常誓願状、春情無変誓願道、煩悩無尽誓願談、訪問無料誓願学、仏道無常誓願状、春情
世願道煩悩無尽世願断仏の無常性